もう何度も後悔して、もう何度も涙流してる自分と戦い続けるな。
有賀正孝の聞くだけ整う言葉のセラピー。皆さんこんばんは、聞くだけ整っちゃう時間がやってまいりました。はい、ですね、あの春ですね、暖かくなってまいりました。こういう暖かくなる時期僕本当大好きでですね、いろんな新たな芽吹きが起こる季節でもあります。特にあのタラの芽とかね、タケノコとか僕大好きなんですけれども、あのそんな春に向けてですね、あのどんどんどんどん季節は、ね、巡っていってるんですけれども、まあ気温とかもですね、どんどんそういう変動があったりとかして、まあ体もですね、実はその自然のリズムに合わせて、あの今まで眠っていたものがあの動き始める、そんな時期でもありますんで、今までね溜め込んでいたようなものとかが外に出てきたりとかする季節でもあります。なのでこういう季節だからこそ、まあ、体調をね、あのちょっとあのまあちょっと症状がいろいろ出てきちゃったりとか、そういう方もいらっしゃるかもしれませんので、ぜひですね、そういう体調管理皆様ぜひなさっていただいて、あのこれからの新たな活動に向けてどんどんどんどん準備をしていっていただけるといいのかなっていうふうに思っております。はい、で今日はですね、対面でではなくって、あの遠隔地からですねゲストをお招きしております。で、どうやってゲストを遠隔地からっていうことで、なんと電話を通じてラジオの配信をするという試みでして、なんかすごく世の中便利になったなっていうふうに思うんですけれども、こんな感じで遠隔地でも電話を使ってラジオの配信ができる、そんな、世の中になってきているようです。はい。で、今日のゲスト、もうですね、ちょっと簡単に僕からご紹介できればと思うんですけれども、まあ、僕がですね、とても尊敬する方でいらっしゃってて、出雲の地、島根県の方ですよね。出雲の地で様々な活動をされていらっしゃって、ご活躍されている、姫谷朱里さんという方をゲストにお招きしております。はい。で、朱里さんはですね、恋愛の専門家でいらっしゃるんですけれども、まあ、それ以外でもですね、人の生き方、あり方、それを、まあ、ご自身が今までね、たくさんの経験をされてきた中から、いろんな方に、まあ、ご指導いただいてたりとかしている方で、数多くのプロジェクトというのも展開されている方でもいらっしゃいます。まあ、そんな朱里さんからですね、今日はどんなお話が聞けるのか、繰り広げられるのか、僕もすごく楽しみにしておりますので、皆様もどうぞご期待いただければね、いいなというふうに思っております。はい。で、この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする、夢の種放送局、神奈川スタジオからお送りしております。改めまして、有賀正孝です。本日は、出雲よりゲストをお招きしております。はい、姫谷朱里さんです。朱里さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、朱里さんとはですね、数年前でしたっけね。確かっていうか、まあ僕のセッションを、個人セッションを受けていただいたのがきっかけでご縁をいただきましたよね。
はい。
はい。それもまあ今回みたいな電話じゃなくてまあズームでしたけれども遠隔地なのでこういう対面とかではない形だったかなっていうふうに思っているんですけれども、まあその時の僕の印象、最初の印象がですね、まあ画面ズームなんでね、画像が出てくるんですけれども、まあ画面を通じてのなんかものすごい圧倒感っ ていうんですかね。はい。でもこの方何悩みがあるのかなっていうふうに最初思ったのがとても、はい、印象的でした。
そうだったんですね。
はい、はい、そうでした。
はい。はい、
で、まあ、そんな中で、まあ、いろんなセッション中にお話をいただいたんですけれども、まあ、聞けば聞くほど、もう本当一言では語ることのできない、本当いろんな経験をしていて、本当ね、まあ、人生の深みといいますかね、もう水間前もいろいろ経験されているなっていうことを記憶しているんですが、まあ、その中でですね、まあ、その時の、まあ、ね、あった症状とかの話とかではない部分で、僕がとっても、印象に残っていることがあります。はい、はい。今日はちょっとその辺をですね、僕なりにちょっと聞いていきたいなっていうふうに感じているんですけれども、2012年に、急性の、なんかリンパ性白血病でしたっけ？
はい、そうです。
はい。それを患ったっていうことをお聞きしていて、はい、まあ、そのリンパ性白血病って、これ白血病って血液のがんじゃないですか。
はい。
血液のがんってなるとどうしてもやっぱね、すごい重篤なというか重い疾患だなっていう印象で、まあ、入院8ヶ月されたっていうことと、あとまあそれがね、まあ、疾患が病名がつくまでに結構時間がかかったっていうふうに、まあね、その時聞いて、で今それから10年以上経っていらっしゃいますよね。
はい、そうです。
はい、そうですよね。で、まあ、それも今克服されて、今ご活躍されてるっていうことなんですけれども、まあ、その病気をですね、まあ、分かった背景とかきっかけみたいなことって、まあ、差し支えなければ、ちょっといろいろお聞きできたらと思うんですけれども、まあ、どういう背景でそういうふうに、はい、そういうふうなことが分かったというか起こったんでしょうね。
はい、ありがとうございます。おっしゃっていただいたように、本当に、余命半年宣告を受けたんです。この白血病になった時に、
はい、
そもそも発見されるのが遅れまして、なんかもう全身の骨が痛いみたいな感じになったんですよね。
で、
それで、そうそう、骨が痛かったから、うん、病院に行くと整形外科に回されるんです、
はいはい、
なのでレントゲンを取りますよね、異常がないって言われるんですね。
ああ、なるほど。
はい。でも、すごく痛くて、もう本当に七転八倒するような痛みなんです。で、はい、夜も眠れないし、もう最後には、夕食を食べるときに箸が持てなくなって、もうソファーに座ったまま、身動きが取れなくなったとき、家族が大げさだな、みたいな雰囲気だったんですよ。
ああ、そうなんですね。
それはさすがに大げさじゃない、みたいな。だけど、眠れないから、
うん、
私はちょっとここに静かにしていたいっていうことで、家族は寝たんですね。で、翌朝、はい、家族が起きてきた時に、私が夕食時の座ったままの状態から、1ミリも変わっていない姿を見て、これはただごとじゃないってなって、いろんな病院をこう探すっていう形になったんですけど、
はい。
はい、それで、いくつかこう、たらい回しにされて、最終的に血液検査をした時に白血病っていうことが分かって、即時入院という形で、もうその時点で、このままですと余命半年という宣告を受けたんですね。
ああ、その余命半年だと言われたのはもうその場で言われた感じなんですか？
もうすぐ告知されました。
ああ、すごいですね。そんな告知されたものなんだ。
びっくりしました。もう目の前にこう先生がいてね、こう座るじゃないですか。はい、いや、大変申し上げにくいんですが、あなたの病気は白血病です。急性リンパ性白血病です。このまま行くとあと半年の命となりますって言われたんです。
はあ。それ聞いた時はどんな感じだったんですか？
いや、もう、ドラマかなって感じですよ、
ね。本当です。他人事って感じになっちゃいますよね。
いや、もう、ドラマかなみたいな感じで。でも、
うんうんうん、
病室を出て、待合室で待ってる時に、こう、実感が湧いてきて、
はい、
病室でね、待合室すごいいっぱいだったんですけど、もう、周りも関係なく号泣してしまったのを覚えてますけども。
ああ、本当ですか。
はい。
で、それですぐ入院っていう感じですよね、きっとね。
そうです。もう、家に帰って荷物を取りに行くことも許されなくて、
はい。
もう近くの医療品売り場とかで、全部、買ってきてくださいとか、そういう状態だったので、もう家にも帰れない状態で、そのまま入院となりました。
ああ、入院ですか。で、そこから8ヶ月入院ってことですよね。
そうです、そうです。
まあ、余命半年って言われて、8ヶ月入院でってことで、ね、まあそこから始まっていったことなんでしょうけれども、うんうん、まあ、おそらくね、まあ、闘病っていうね、言葉になるんでしょうけれども、まあ、なんせもう、全然想像もつかないんですが、どういう感じで病院で過ごされていたというか。うん、
はい。私、入院してすぐの時にとても印象的な出来事があったんですね。これは自分の反応なんですけど、はい、まあ、入院して、まあ、体中痛いわけです。で、うんうん、病室に案内されて、看護師さんが、ここで点滴持ってくるので、少し横になってお待ちくださいって言われて、
はい、
それで私、とにかく、ベッドに横になろうとしたわけです、
はい、
でこの横になろうとした時に自分の口から出てきたセリフに驚いたんですけど、
うんうんうん、
なんとこれでもう何もしなくていいって言ったんです。
あ、それどういう意味なんだろう。
このセリフに私自身がびっくりしたんですよ、
はい、
で、え、私今何言ったの
そうそう、
って思ってえ、どういうことって、つまり私は自分の体がそこまでボロボロになるほどに頑張らなきゃいけないと思って頑張って生きてきたってことなんです。それでこういうふ
う
にもう何もできない状態になって、ただベッドに横たわることしかできない状態になった時、初めて、ああもう何もしなくていいんだっていう安堵感を感じたんです。
はあ、すごいですね。病気になって入院して安堵感って相矛盾するような感じにも聞こえちゃうんですけれども。
でも私にとってはすごく深い気づきになったんですね、そこで、
はい、
まあ、私頑張りすぎてる、もう頑張らなくていいよねっていう許可というか許しみたいなものが自分の中にその時起きたんですよね。
はいはいはいはい、
うん、
そっかそっか。じゃあその最初の許可気づきみたいなので、まあね、入院されていくわけですよね、
うんうん、
でそこから多分ね、闘病って、まあ、きっと大変、まあ、大変という言葉が適切かどうかもわからないんですけれども、いろんな、ね、そういう治療を受けていくわけじゃないですか、
はい、
で辛いこともあったと思うんですけれども、まあ、そういう例えば、まあ、許しとか気づいたこととかって他に何かあったりしたんですか。
たくさんあるんですけどね、今日はあまりお時間がなさそうなので、うん、一つ、
はい、
印象的なこととして、
うんうん、
私、走馬灯を見たんですよ。
はいはい。
はい。白血病の治療っていうのは、もう癌の治療の中でも本当に一番壮絶なものなんですね。
はい。
で、外科医の癌の治療をする先生方が、うん、この血液内科の治療の内容を見て、
はい、
患者を殺す気なのかって、本気なのかっていうような内容の治療をするわけです。
へ
ー。抗がん剤を本当にものすごい量を入れて、免疫がゼロになる状態を作るんですね。
はいはい、
免疫ゼロの世界って自分の内側にある菌にも感染しちゃうぐらいのレベル
が。ああ、そういうことですね。
だから無菌室に入らなきゃいけないんですね。
ああ、そういうことですね、うん、なるほど、
まあ、そんな壮絶な中で当然もう体がもう動かないような状態になっていくわけなんですけども、
はい、
でその時に、まあ、少し朦朧とした意識の中ではありましたけど、
はい、
何かこうパーッと意識がこう覚醒するっていう言い方だとちょっと分かりにくいかもしれないですけど、
はい、
こうハッとするような瞬間にブワーッと自分の中に人生のこれまでのダイジェストみたいなものが流れ込んできたんです。
ほう。
でこのダイジェストの中身がとっても印象的だったんですけどね、
はい、
その中身は私が今まで生きてきて何かの出来事で気がついたこととか、うん、
はい、
何か心の成長をしたとか、うんうん、そういった場面のダイジェストだったんです。
ああ、そうなんですね、
はい、私結構いろんな体験してるので、
はい、
もっと楽しい体験とか、
うんうん、
たくさんいろんな体験してるんだけど、私が見た人生の走馬灯は自分の気づきと成長のダイジェストだったので、その他の体験はそこに入ってなかったんです。
あ、そうですか。
そうなんです。これがものすごく印象的で、でその走馬灯を見た時に、はい、私、うんうん、自分の人生がこれだけしかないんだって感じたんです。
あ、そうですか、これだけ、
要は少ないなって感じちゃったんです、その気づきと成長が。
うんうんうんうん、
私が病気になったのは39歳の時でしたけど、まあ、約40年弱近く生きてきて、はい、たったこれだけのことしかこの人生で成し得てなかったのかっていう気づきだったんです。
あー、なるほど。ってことはそのご本人にとっての気づきは、まあ、衝撃的でもあるんでしょうけれども、ある意味ショッキングでもあったってことですかね。
すごくショックでした。で、私はもうここで余命半年宣告もされていて、まあ、危険なあの治療を受けてますから、いつ命がなくなってもおかしくないリスクのある治療だったので、
はい、
うん、なのでこの事実を目の当たりにした時に自分の人生の振り返りがそこで起こったわけじゃないですか、
はい、
その時にものすごい後悔をしたんですね。
おー、なるほど。どんな後悔
ですか？もうこれで人生を終えなきゃいけないのかっていう後悔。
うんうんうんうん、
でそれとともに、一つ思い出しちゃったんですよ。
思い出しちゃった、はい。
思い出したことっていうのは、私が生まれてくる前に、この人生でやり遂げようとしてたことがあったことを思い出したんです。
ほー、生まれてくる前の話が出てきましたね。
そうなんですよ。
はい。
本当にこれが、
これすごいですね。うん、
すごいんですよ。
ごめんなさいね、話をしちゃって、
はい、
ね、病気になったで、しかも余命宣告受けたで、走馬灯が出てきた、でそれが何、人生の約束事みたいなところまで行っちゃったって話ですよね。
そうなんです。でそれを思い出しちゃったんですね。
はい、
忘れてたってなったんです。
そう、忘れて、何思い出しちゃったんですかね、そこで。
いや、その何をするかを思い出したんじゃなく、やることがあったんだってことを思い出したんです。
はい、なるほど。やることが具体的にあるわけではないんだけれども、やることがあるっていう、それを設定してきたっていうことを思い出したってことですね、何かを。
そうです。その設定をしてきているっていうことを思い出したんです。
はあ、そっか。でも、かたやね、あれですもんね、余命宣告受けてるしっていう、ちょっとあれですね、絶望感的な。
いや、もうね、地獄の苦しみだったんですよ。そして私その時にまた気づいたことがあるんですけど、
はい、
人が人生を終える時っていうのは、全ての人生を自分でジャッジメントするんだってことが分かったんです。
うんうんうんうん、
神様も出てきてくれないし、
うん、
エンマ様が現れて、うん、あなたの人生はこれがダメでしたねってジャッジメントもしてくれないんです。
はいはい、
もう自分が神様になったり、自分がエンマ様になったりするんだっていうことが分かったんですね。
なるほどね、うん、すごいな。
そうなんです。
そっか、そう。でもあれですよね、その経験が多分一つの弾みになったのか、結局今あれじゃないですか、治ってらっしゃるというか、
はい、
ね、そっちの方に向かっていったわけじゃないですか。
その
なんでそうなっていったのかっていうところ、ここちょっと僕聞いてみたいんですけれども、ご自身でどう思われますか、その辺で。
はい。私はですね、やったことはたくさんあるんですけど、その前に、この気づきの時に、はい、私の人生がまだ続くっていうことであれば、うん、命がつながるんであれば、はい、この設定してきた人生を絶対に生きるって決めたんです。
うん、生きるってまず決めた、
はい。はい。決めたんです。そうしたら、そこから、奇跡的な出来事がたくさん起きてきて、もう医者さんもびっくりするぐらいの回復で治っていったんですね。
は
い、
なるほど、なるほど。
はい。
ってことはあれですかね、自分の人生を生きる、ある意味の決断がすごく大きいきっかけになっているんじゃなかろうかっていう話ですかね、この辺って。
そうですね。気づきが起きて、それを自分でコミットしたというか、決めた。う
ん、決めた。
自分の人生を生きると決めたっていうところが、私は一番この治っていくきっかけになったことだなと思います、
うんうん、なるほどですね。自分の人生を生きるのを決めたってことは、今までは自分の人生を生きていなかったのかもしれないっていうふうにも聞こえるんですけれども、その辺ってどうなんでしょうか、ね、
そうなんです。生きてなかったんですよ。つまり反応的な生き方をしてたんです、全てにおいて。自分の人生にいろいろ起こること、それら全てに反応しながら対策をして生きてただけだったんです。
ああ、なるほどね。それが自分を生きていなかったんじゃないかっていうところにつながってくるってことですよね。
そうなんです。まあ、実際に病気が良くなっていくために、いろいろやったこととか、 いろいろあるんですけども、
はい、
うん、あの感情とね自分の病気が関係があるっていうのを感じたりしたこともあったので、はい、うんうんうん、まあ、そういうところを整ったりとか、はい、そういうこともやりましたけど、
ああ、なんかその辺聞きたいですけどね、その感情に気づいて感情を整えるって多分ここ結構難しいと思うんですけど、
はいはい、
感情を整えたら病気が治るってなかなかここイコールに思ってる人少ないんじゃないかなと思うんですけど、うん、この辺ってあの体験的にどうなんですか、その感情との向き合い方とかもあると思うんですけど、
はい、そうですね、感情を、感じるネガティブだったりポジティブだったり感情の動きがあると思うんですけど、この動きをこう波のように動かさないっていうことを徹底的にやったんですね、
は
い、うん
うん、なるほど、反応をそこに持っていかないっていうことですかね、
そうです、そうです、
はい、
これを徹底的にやった結果、
うん、
驚くほどの治癒力がアップしたんです。
なるほど、あ、すごいな、ちょっと待ってください、感情を動かさないようにした結果それが治癒力につながった、でもそれをやって知っててやったわけではないってことですもんね、
それを知るきっかけになったのが、うん、どうしても私の体調が回復しないときに担当の先生が一回家に帰ってくださいって言ったんです、うんうん、
はい、おー、なるほど、はい、
で私ベッドから起き上がれないのに家に帰れてどういうことって思ったんだけど、
はいはいはい、
無理やり体を引きずって家に帰ったんですよ
本当すごい、
帰って家族と一緒に食事をとって次の日また病院に戻ったんです、
はい、
そしたらその日からみるみる回復したんですよ、
あー不思議、
はい、不思議で、それで先生に聞いたんです、どうして私を家に帰したんですか、はい、って聞いたら、うんうんうん、はい、よくわからないんだけど僕の長い経験上ね、こんな風になかなか良くならない人はね一回家に帰すとなぜか回復するんだよって言ったんです、
ほー、なるほど、
だからよくわからないけど返されたのと思ってでもじゃあ自分に何が起きたのかって感じた時に、
うんうん、
家族と一緒に食事をするっていうことですごいリラックスしたんです、うん、
ああ、リラックス、ここポイントですね、はい、
うん、で、うんうん、これが何かあるんじゃないかなって思ったんですよね、
なるほど、はい、
うん、じゃああのリラックスの状態ってどういう状態かっていうと、うんうん、ポジティブでもなくネガティブでもなく本当に静かな心の状態で、うん、もう穏やかな自分の気持ち、本当に幸せだなって感じるような、
はい、
うん、この穏やかなこの状態を維持すると良くなるってことなのかな、でそこにヒントをもらったんです、
なるほど、これはもう話を続けていくとこの辺もどんどんどんどん
聞
いていきたいところでは、
はい、
ね、ここっすよね、こっから先ですよね、きっとね、
そうですね、
はい、そこをどう、あの、ある意味これコントロールできるものでもないかもしれないけど、コントロールできるような状態になるのがリラックスできた状態だっていうことにもね聞こえてきますし、
はい、意図的に作れるんです、ね、それは私あの入院中に実験したんですよ、
あら、まあそうっすか、話長くなりそうですかね、
はい、長くなるので、
あら、長くなっちゃうんすか、うわー、ちょっとこれこっから先次回以降で聞きたいなって、はい、掘り下げたいなって感じがしてね、はい、ちょっとあの終わりが30分って本当短いなって今日はつくづく感じているところですけれども、なんか機会があったらこの先が重要な気がするんでぜひ教えてください、
はい、はい、ありがとうございます、
すいません、ちょっとなんかねあの途中な感じで僕もすごいなんか心が痛い感じなんですけれども、
はい、
ぜひこの辺次のね楽しみにとっていきたいなっていう感じがする中で、まああのですね、まあ、趣里さんですね、そのまあ病気が治られた後にいろんな活動されていらっしゃるじゃないですか、
はい、
でその中で本もね、何冊か出されていて、まあ、5冊ね、出されていると思うんですけど、
はい。
まあ、その本も、あの、恋愛にね、関する、恋愛の専門家でもある、ね、いらっしゃるんで、そういう本を出されていると思うんですけど、はい、まあ、その中で、去年8月に、まあ、本出版されましたよね。
はい、5冊目。はい。
はい。これ、なんていう題名でしたっけ？もし
よかったら。これは、魂で恋をするっていう、すごいタイトルなんですけども。
はい。魂で恋をする。はいね、まあ、この本僕も読んだんですけど、まあ、恋愛の、ね、指南書みたいな感じで、ね、あの読んでいくことはできるんでしょうけれども、実はなんかこれ恋愛本として読む 本じゃないんだろうなって実は僕は思っていて、それこそ人生観とか自分の生き方、生き様、あり方っていうところを様々な角度から本を、ね、もう本当なんか上手に、ね、転じていらっしゃるなっていうところで、僕本当感銘を受けた、ね、本の一冊でもあって、はい、でなんかね、あのこの本っていろんな、ね、悩んでる人とか、ね、あの葛藤、ストレス抱えてる方いらっしゃると思うんですけれども、あのぜひ、ね、この本、ね、手に取って読んでいただけるといいのかなっていうふうに思ったので、ちょっと紹介したいなって思いました。
はい、ありがとうございます。
はい、で本当最後になんですけど、
はい、
ね、いろんな経験されて、うん、今、ね、今日病気のお話ししていただいたんですが、シュリさんにとって、ね、今までの経験の中で自分を奮い立たせるような励みになったような言葉ってあるのかなっていうふうに思ったんですけれども、自分の人生を変えるきっかけになった言葉って何かあったりしますか？
はい、あります。私は、はい、マイベスト、どんな自分もベストという言葉がいつも私の人生に活力をくれるんですね。
はいはい、
うん、
うんうん、マイベスト、どんな自分もベスト、どんな状態の自分もベストということですかね、は
い、
これは。
ベストなんだよっていう励ましというよりも、はい、私たちはベストでしかいられないっていう事実です。
事実ですね。
はい。
うん。まあ、どんな状態、悩んでいようが苦しくても、まあ、それが自分のベストだよっていう、まあ自分に必要なことが起こっているっていう、はい、まあ捉えられるかどうかは別ですけれども、そういうことだよっていう一つの言葉なのかなっていうふうにも聞こえるんですけども、そんな感じでいいですかね。
そうですね。もうベストでしかいられないので、風邪をひいたら熱を出してウイルスを殺すように、うん、
はい、
何事ももうベストでしかないっていう事実なので、そのままでいいよっていうことでもありますけど、
そのままでもいいよ。で、なんかこういうふうに自分って自分のことそのままでいいよってなかなか思えなかったりすると思うんですけれども、まあ、そんな中でね、うん、一生懸命生きている自分っていうところをもっともっと大切に、ベストっていうふうに思っていけると、もっと生き方も楽になってくるのかなっていうふうにも思いますよね。
はい、思います。は
い、いやー、すいません、ちょっとね、なんか時間が本当足りないなって感じがする中で、貴重なお話いただいて本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、今日のゲストはですね、姫谷シュリさんでした。改めてありがとうございます。
ありがとうございました。
皆様いかがだったでしょうか。本当限られた時間で貴重なお話をいただけて、僕も本当になんかすごい嬉しく思っています。もう本当ね、なんかこんなこういうような話を聞くことで少しでも勇気づけられるような人がいたら、僕も本当嬉しく思います。で、そんなでですね、ぜひコメントですとか、まあ、質問とか受け付けておりますので、ぜひぜひ送っていただけると嬉しく思います。で、そして今回ですね、なんとそういう質問とか感想とか、もしくはあなたの人生を変えた言葉、こういうのをメッセージをいただいた方の先着の5名様に、シュリさんのこの最新本ですね、プレゼントするという企画をご用意していただいたので、もしよろしければコメントなり、感想なり、人生を変えた言葉を添えてご連絡いただけると嬉しく思います。はい、では今日はこの辺で失礼したいと思います。シュリさんもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた来週。
一歩前、いつもみんなが君のそばにいるからね。だから君は大丈夫、全てはうまくいってる。君の未来へ向かってるよ。君がその一歩を踏み出し、景色が 変わり始める今の